こんにちは。プレプリどんどん、マス、AGです。2026年8月4日の配信では、マス.AGカテゴリから届いた36本の論文をお届けします。1本目は、シュホン・ガオさんによるカウンタレクサンプルズ・トゥ・ザ・ジャコビアン・コンジェクチャー・イン・ディメンションズ・グレーター・ザン・ツー、二次元を超える次元におけるヤコビアン予想への反例です。この論文は、ヤコビアン行列式がゼロでない定数である多項式写像は、必ず多項式としての逆写像を持つかという、数論や代数幾何学で有名なヤコビアン予想に挑んだものです。結論から言うと、3地元以上のあらゆる次元において、この予想が成り立たないことを示す判例を構築しました。著者は、接線を相因するというユニークなメカニズムを使い、さらに単項式によるねじれを加えることで、ヤコビアンを定数に保ちつつ、単写性を失わせるという巧妙な手法を用いています。特に、写像の幾何学的次数を自在に大きくできる点が非常に強力です。実際に、3地元から5次元まで、具体的に5つの判例を提示しています。また、5次元における混合方向上の解析を通じて、ある種の合成定理を証明した点も見逃せません。低次元の判例をデータとして高次元の判例を次々と作り出す、再帰的な構成法まで導入しているあたりに、著者の執念のようなものを感じます。すべての計算はグレブナー規定を用いて厳密に検証されており、ヤコビアンが定数であっても、写像が適切でなければ単写になるとは限らないことを鮮やかに証明しました。2本目は、ピーター・シューさんによる、ローカリゼーション&エリプティック・モーティビック・リレーションズ、局所化と楕円モチーフ関係、です。この論文では、数論や代数幾何学で重要な役割を果たすサスリンの相反性が、六積種形式論における局所化や純粋性から形式的に導かれることを示しています。特に、モジュラー単位のカップ積の間に成り立つ関係を、整数係数や任意の有限レベル構造まで拡張して精密化した点が素晴らしいですね。これまでは複素解析的な規定や有理係数でしか扱えなかった部分を、モティーフ層という高度な枠組みを使って、より汎用的な形にまで昇華させています。具体的には、コージチャウ群や局所化三角形を用いて、剰余の和がゼロになるという性質を形式的な属性として証明しています。さらに、シーゲル単位やベーリンソン加ト要素への応用まで展開しており、バイコフスキーによるシュタインベルク化群の提示を用いて、構築したモジュラーシンボルが正しく定義されることを確かめています。抽象的な理論を構築しつつ、最終的に具体的な数論的対象へ見事に着地させている構成に強い説得力を感じました。3本目は、アマドゥバさん、KV シュドダンさんによる、ユニフォームストラティフィールドバニッシング&イクイディストリビューションオン G の M の D 乗、G の M の D 乗りにおける一様な相乗消滅と等分布です。この論文では、有限体上のトーラスにおけるパーバース層の一様な相乗一般的消滅定理を証明しています。これまでの研究では、消滅定理の定数が特定の層や体の表数に依存していましたが、今回の成果はすごいところで、次元と層の複雑さだけで定数が決まることを示しました。アプローチも非常に巧妙です。特異点の解消などの手法をあえて避け、相対近傍サイクルによる一座標のメリン推定を次元に関する機能法で積み上げていくという戦略をとっています。この結果を応用して情報的指標の等分布定理を導き出しました。これはかつてカッツさんが一次元で成し遂げた業績を高次元へと拡張したもので、体の大きさが無限に大きくなるにつれて、フロベニウス強薬類が最大コンパクト部分群の強薬類空間に等分布することを証明しています。表数に依存しない一様な境界を導き出したことで、あらゆる次元のトーラスに対して無条件に等分布定理を成立させた点は非常に説得力のある成果だと思います。 4本目はグザビエ・ブロさん、ギド・カルレさん、ディミトリ・オスマクリスさん、セルゲイ・シャドリンさんによるトリプルホッチ・インテグラルズ&コンスタント・ポアソン・ブラケット・フォーランク1ダブル・ウビン・ザン・ハイアーチーズ、ランク1のドブロビンチャン・ハイエラルキーにおけるミエホッチ積分と定数ポアソン括弧です。この論文では、ランク1のコホモロジーまとばり論に関連するドブロビンチャンハイエラルキーにおいてポアソン括弧が変数に依存せず定数になるのはどのような条件の時かという問題に挑んでいます。実はカラビアウ条件を満たすミエホッチ類を用いる場合に定数になることは分かっていましたが、それが唯一のケースなのかは謎のままでした。そこで著者たちは三浦変換を通じてドブロビン・リチャーズ・ハイエラルキーと結びつけるという非常に巧妙なアプローチを取りました。熱機器の構造を使って変換を具体的に書き下し、定数にならない項が消えるための条件を厳密に導き出しています。結果としてポアソン括弧が定数であることとカラビアウ条件を満たすミエホッチ類で与えられることが同値であるという予想を完全に証明しました。KD 部方程式のような単純な形からより複雑な分数ボルテラハイエラルキーまでを一つの視点で整理した点は非常に鮮やかな議論だと思います。5本目は米風さん、シュアンヨーリさん、チェンハンリュウさんによるアリスメチックハイペルジョメトリック D モデュルズ&エクスポネンシャル SUMS オンデダクティブグラップス還元的群状の算術的長期化 D モジュールと指数はです。この論文では数論において非常に重要な役割を持つ指数は、特に還元的群の表現から定義される長期化指数はという特殊なケースを扱っています。著者たちは算術的 D モジュールという概念を導入することでこれらの輪を理論的に見積もるための枠組みを構築しました。具体的にはフロベニウス構造を持つ算術的長期化 D モジュールを定義し、その有利点におけるフロベニウスの跡がまさに調べたい長期化指数和に一致することを示しています。ここで D モジュールのフーリエ変換を駆使して異なるモジュール同士を関連付けている点に非常に巧みな構成力を感じますね。最終的にこのモジュールがオーバーホロノミックであることを証明し、特定の条件下で指数和をウェール空のルベーグ速度やセーネの集合を用いて具体的に見積もる定理を導き出しました。ドリーニュの重みに関する定理のピーアディック版を適用して結論を出す流れは通論的な厳密さとダイナミズムが共存していて、読んでいて非常に心地よい展開でした。6本目はハオヤン・リュウさんとティアンデ・リュウさんによるトーラス・エンリチド・モーティビック・ブラハット・コンプレックス&マキシマル・コンパクト・グラップス、トーラスを付加したモチビック・ブルハ副体と極大コンパクト群です。この論文では線形代数群の基本アフィン空間に対してトーラスを付加したモチビックな細胞副体を構築しています。これまで代数群や旗多様体、そして極大コンパクト群を扱う際の境界写像はそれぞれ異なるルールで定義されていてバラバラな印象がありました。でもこの研究はそれら3つの理論を一つの枠組みでつなぎ合わせようという非常に野心的な試みなんです。具体的にはミルナー・ウィット理論を導入して向きや二次形式のデータを扱い、あらゆる次数で通用する境界公式を導き出しました。特筆すべきは実数体上の実現を通じて極大コンパクト部分群の副体と一致することを示した点です。またトーラスの増大写像を使うことで旗多様体の細胞副体へと還元できることも証明しています。さらにランクさんの特殊線形群などの具体例でこれまで未知だった工事の微分を計算しているあたりに理論を完結させるだけでなく実際に計算して確かめたいという熱意が伝わってきます。異なる理論が単に数値的に一致するだけでなく一つの統一された構造から派生していたことを明らかにした見事な成果といえますね。7本目は達郎川上さんとテーペー高松さんによる A カスプサーフィスシンギュラリティーズフロベニウスリフテーブル カスプ局面特異点は黒ベニウス持ち上げ可能であるです。この論文では局面特異点の分類における長年の懸案だったカスプ特異点の黒ベニウス持ち上げ可能性についてついに証明を完了させました。これまで多くの局面特異点において持ち上げ可能性と純粋性はほぼ同等であることが分かっていましたが、このカスプの場合だけがパズルの最後のかけらのように残っていたんです。研究チームは最小分解における例外因子の構造に注目し、総有理的な効果という手法を用いてアプローチしました。具体的にはカルティエ作用化演算子を含む単完全列が分裂するかどうかを調べ、ホホモロジー群が消えることを丁寧に導き出しています。この結果によって正標数の大数平対上のあらゆるカスプ局面特異点が持ち上げ可能であることが分かりました。これにより標数2のタイプ A1 の有理二重点という特殊なケースを除けば、局面特異点が黒ベニウス持ち上げ可能であることと P 純粋であることは同値であるという完全な分類が達成されました。長年の謎がこのようにきれいに完結する流れは快感さえ覚えますね。8本目はアントワン・デュクロさんとフランソワ・ロエザーさんによるナッシュストラクチャー・オブ・カーブス・オーバー・バルイド・フィールド・アンド・タメ・ヘンセリアン・レーショナリティ、質期体上の曲線のナッシュ構造と順化したヘンゼル有理正当性です。この論文では通論やモデル論で重要な役割を持つクールマンさんの順化したヘンゼル有理正当性定理という難しい定理に新しい証明を与えています。著者たちはモデル論的な視点からバーコビッチ幾何学を捉え直した安定完備化という枠組みを使っています。ここでの面白いポイントは、通常はこの理論に欠けている解析的な構造を補うためにナッシュ動径やナッシュ関数という概念を導入しているところです。具体的には曲線の安定完備化を回円盤やアニュラスと同型な成分に分解できるというナッシュ構造定理を証明しました。さらに抽象的な多円盤における順化効果定理を組み合わせることで最終的な有理正当性の証明を導き出しています。解析的な道具がない中でナッシュ関数を使って巧みに空間を切り分けていく手法には非常に鋭い視点を感じます。この研究によってモデル論と幾何学の架け橋がより強固になり、定義可能集合としての性質も明確になりました。9本目はジョシュア・マンディンガーさんとシュバン・カール・サハイさんによるタンナキアン・リコンストラクション・イン・デリブド・アルゲブレイック・ジオメトリ同来大数幾何学における田中再構成です。この論文では同来大数幾何学の世界で順連接層の件から元の空間を復元するという田中再構成の定理を確立しています。特にアニメーテッド感という設定に注目しているのがポイントです。実は通常の対象モノイダル構造だけでは標数がゼロでない場合に十分な情報を捉えきれず、元の感をうまく復元できないという難しい問題がありました。そこで著者たちはムイテンさんとプエンさんが提案した A1 圏という新しい枠組みを導入しています。この A1 構造を使うことでアニメーテッド感が持つ厳密な可感性を捉えることができ、正標数や混合標数の設定でも体系的な議論が可能になりました。純アフィン体格を持つプレスタックに対してこの対応がフル忠実であることを証明し、さらに大数空間や形式スタックへの拡張まで成し遂げています。プリズマティックコホモロジーへの応用まで視野に入れた非常に骨太な構成になっています。単なる圏の対応に止まらず、幾何学的な対象を圏論的なデータから精密に再構築しようとする執念のようなものを感じます。10本目は新風さんによるオンザダター METE ソングミニマルスロープコンジェクチャーダターメテソングの最小傾斜予想についてです。この論文ではコンパクトケーラー多様体上のケーラー類というペアが半安定であるかどうかを判定するための重要な予想を証明しています。 研究の背景にあるのは、ケーラー幾何学でとても重要な J 方程式が果たして解を持つのかという問題です。安定なケースはすでに分かっていたのですが、著者は最小傾斜という数値的な不変量を使うことで、半安定や不安定なケースまで理解を広げようとしました。具体的には、非多極積の理論や相対エンベロープ関数の正則性を駆使して、ペアの安定性と最小傾斜の値を結びつけています。その結果、最小傾斜が位相的な傾斜と等しいことこそが半安定であるための必要十分条件であることを突き止めました。さらに半安定なペアに対してジェイヌル奇跡という概念を導入し、それがコンパクトケーラー局面やトーリックケーラー多様体の場合に解析的な部分集合になることを示しています。特にトーリック多様体においてJ 方程式の弱い解が滑らかでケーラーな正則解になることを導き出した点は非常に精緻な議論で驚かされます。11本目はセバスチャン・カサライナ・マーティンさんとシェンドズエキさんによるモズリスペースオブバラエティーズオブゼネラルタイプアーナチュラリーオブログゼネラルタイプ、一般型の多様体のモジュライ空間は自然に対数一般型であるです。この研究では滑らかな遮影多様体に関するビーベクの双極性というちょっと難解で深いテーマを扱ったポパさんとシュネルさんの成果を、さらに広い世界であるドリーニュ・マンフォードスタックまで拡張しています。具体的に言うと、最大変分を持つ一般型の多様体の属をパラメータ化するスタックがあるとき、そのスタックの自然な対数正純則が大きいということを証明しました。単に理論を広げるだけでなく、スタックの粗いモジュライ空間への影響まで丁寧に考察していて、いくつかの標準的なモジュライ空間にこの結果を適用させています。もともと複雑に絡み合っていた多くの先行研究をうまく統合して、スタックという柔軟な枠組みで結論を導き出した点に、著者の強いこだわりと巧みな構成力を感じますね。非常に密度の高い議論が展開されており、現代的な代数幾何学の視点からモジュライ空間の構造を鮮やかに描き出しています。12本目はイゼット・コス君さん、エリック・ジョビネリーさん、エリック・ラーソンさんによるスタビリティ・オブ・ノーマル・バンドルズ・オブ・ブリルネーター・カーブス・イン・ P の4乗 P の4乗におけるブリルノーター曲線の方塚の安定性です。この論文では代数平対上の任意の表数において P の4乗の中にある一般のブリルノーター曲線の方塚がどのような条件で安定になるかを完全に明らかにしています。曲線の変形を制御する方塚の安定性は数論やモジュライ空間の研究においてとても重要なテーマです。 P の3乗の場合ですでに結論が出ていたので、いよいよ P の4乗へと舞台を広げた形ですね。研究チームは曲線を接点を持つ曲線へと対化させたり、二巡回変形という手法を用いて部分速の傾きを抑えたりすることで複雑な問題を扱いやすい形にまで落とし込んでいます。特に票数0だけでなく任意の票数で補完問題を解決した点にはかなり気合が入っていると感じます。結論として、次数が主数プラス4以上であれば安定であることなどが示されました。一方で、次数が主数プラス2になると、曲線が二次曲面の束に含まれてしまうため、方塚が不安定になるという具体的な構造も解明されています。幾何学的な配置が安定性に直結する様子が鮮やかに描き出されており、非常に納得感のある結果となりました。13本目は翔平馬さんによるスクエアインテグラビリティオブホロモフィックディファレンシャルフォームズオンローカリーシンメトリックバラエティーズ、局所対象多様体上の正則微分形式の二乗化積分性です。この論文では局所対象多様体における正則微分形式が不変形量に関して二乗化積分になる条件を明らかにしています。具体的にはベーリー・ボレル境界の4次元が2以上であれば最高次以外の全ての正則微分形式が二乗化積分であることを証明しました。これは 以前にバイサウアーさんがジーゲルモジュラー形式に特化して示した定理をより一般的に広げた成果です。研究の背景には生息微分形式と保形表現の関係を深く理解したいという狙いがあります。多くの形式は生息離散系列を生成できないほど重みが小さいベクトル値モジュラー形式に対応していますが、これらが常に二乗化積分であることを示すことで離散保形表現の理論で完全に捉えられるようになります。アプローチがとても巧妙で、ノルムを直接計算するのではなく L2 コホモロジーと混合ホッジ構造をうまく利用しています。最終的にこの二乗化積分性の問題がポメレリングの拡張定理と同等であることを導き出した点に理論的な鋭さを感じます。これによりモジュラー形式の拡張という代数的な側面と解析的な性質が見事に結びつきました。14本目はダニー・オフェクサンジの B ・ライヒシュタインさん、フェデリコ・スカビアさんによるイニテ・アベリアン・サブグラップス・オブ・アルゲブレイック・グラップス代数群の有限アーベル部分群です。この論文では代数的に閉じた対乗の代数群において有限アーベル部分群がどれくらい最大トーラスに近いかという問題を追求しています。具体的には部分群と最大トーラスの交わり具合を測る深さという新しい概念を導入してその構造を鮮やかに描き出しています。特に面白いのが例外型単純群である E8 についての詳細な分析です。ここでの議論がなんと自己相対バイナリ誤り訂正符号という一見すると遠い世界にある符号理論と結びつく点には分野を横断する快感がありますね。さらにトタロさんの問いに答え反復ローラン級数対乗のトーサーに関する重要な結果を導き出しています。またティッツさんの楽観的仮説の変形版を E8 において救い出した点も見逃せません。数論的な普遍量とグロタンリークのねじれ指数が一致することを示しており非常に緻密な構成になっています。15本目はイシャン・バナジーさんによるモノドローミーアクションオンキャラクターバラエティーズフォーレフシェッツペンシルズレフシェッツ筆における指標多様体上のモノドロミー作用です。この論文では滑らかな複素遮影局面の中にあるレフシェッツ筆のモノドロミー群がリーマン局面の指標多様体に対してどのように作用するかという問題に挑んでいます。具体的にはこの作用がザ・リスキー中密な軌道を持つかあるいはエルゴード的であるかという予想を検証しています。著者は群が反単純であるという条件を付け加えることでこの予想を正しく修正して証明しました。面白いのは単に反単純な還元的群であれば良いわけではなく反単純性が不可欠であるという点を明確に示したところです。証明の手法も非常に巧妙です。特定の固定表現を探す従来の方法ではなく縫い合わせの手法と機能法を組み合わせています。小さな部分局面から始めてハンドルやトーラスを付け加えていくことで徐々に大きな局面へと解析を広げていく戦略をとっています。最終的にモノドロミー群が斜像類群と同等に強力な作用を持つことを導き出しており、その構成的なアプローチには納得感がありますね。16本目はポール・ブライディングさんによるナメリカル・アイレダッキブル・デコンポジション・イン・ジュリア、ジュリアによる数値的不可逆分解です。この論文では多項式系からなる零点集合をその不可逆成分へと分解するための新しい計算手法を提案しています。ジュリア言語のパッケージであるホモトピーコンティニュエーション .jl に組み込まれた実装について詳しく述べられています。具体的にはまずリジェネレーションという手法で各次元の証拠集合を求め次にモノドロミー分解アルゴリズムとトレーステストを用いてそれらをさらに不可逆な成分へと切り分けていきます。特に注目したいのが数値的な安定性を高めるための工夫です。複 クソグラスマン多様体における測地線を利用して線形空間を移動させることで、従来の射影的な手法よりも安定した計算を実現しています。フクソグラスマン多様体における最短の測地線に関する定理を証明し、それを計算に組み込んでいる点に実装上の強いこだわりが感じられます。実際に曲面が1つ、曲線が2つ、そして点が8つという合計11個の成分を持つ複雑な系でテストが行われ、正しく次元と次数が導き出されたそうです。有理関数系への対応など実用的なツールとしての完成度を高めている点も素晴らしいですね。17本目はユージ・エルオさんとシェンメンさんによるログカラビ YAU ストラクチャー for endomorphisms on P の N 乗射影空間上の自己順動形におけるログカラビアウ構造です。この論文では射影空間や滑らかな射影多様体における分極自己順動形に関連した分岐ペアの特異点について研究しています。研究の大きな目的は分岐因子の特異点を分析することで分極自己順動形を分類することです。特に適切な回数の反復を繰り返せば正規化された分岐ペアがログカノニカルになるという工藤さんの予想を証明しようとしています。そのために滑らかな曲面の目における局所的なダイナミクスを調べる評価器や超吸引的な目に対する固有評価といった高度な手法を駆使しています。さらに正規化爆発を用いて助因子的な評価を全普遍な素因子へと変換する等辺抽出というアプローチを取り入れています。結果として射影空間上の一般的な分極自己順動形において分岐ペアがログカノニカルであることが示されました。また滑らかな射影局面における工藤さんの予想を完全に証明し、得られたペアがログカラビアウペアになることを明らかにしています。高次元では分岐因子が常に得意になるという点も興味深いですね。最後はこれらの結果を高次元へ拡張できるかというさらなる挑戦への問いで締めくくられています。18本目はチャンリュさん、ハンウさん、シュチェンジャンさんによるコンパーリングローカルグローバルオブストラクションズオンアルゲブレイックスタック代数スタック上の局所帯域的な妨げの比較です。この論文では数論幾何学の大きなテーマである有理点の局所帯域原理について、その対象を多様体から代数スタックへと拡張して研究しています。スタックはモジュライ問題を扱う上で欠かせない道具ですが、有理点やアデール点の定義が複雑になるためこれまで理論的なハードルが高い領域でした。著者たちは安定関数という枠組みを導入して様々な妨げを統一的に定義するという非常にスマートなアプローチをとっています。特に小スタックにおいてエタールブローワー妨げがブローマン妨げや効果法などの他の手法よりも最も精緻な判定基準になることを証明しました。モジュライ空間のような複雑な対象に対してここまで体系的な階層構造を明らかにしたのは驚きです。この結果によって曲線のモジュライスタックなどの算術的性質を調べるための強力な武器が手に入ったことになりますね。19本目はメイコル・ファラルザさんとルディ・ロサスさんによるネイバーフッズ・オブ・カーブス・ウィズ・ア・プレスクリビド・ナンバー・オブ・フォリエーションズ要素の数を指定した曲面の近傍です。この論文では埋め込まれた射影曲線を持つ非コンパクトな複素多様体を構築し、その上の生息要素の数をあらかじめ決めた任意の整数にぴったりと一致させることができることを示しています。通常2次元以上の射影多様体には無限に多くの要素が存在しますが、ここでは非代数的な設定をうまく利用して要素の数を有限に抑え込んでいます。その手法がとても個性的で、コッホ切片のような直線的な弧を持たないジョルダン曲線の内部の一様化や穴開き円盤の被覆写像といったかなり刺激的な道具を組み合わせて多様体を貼り合わせています。これにより特定の座標要素以外は全て破壊するという 非常に大胆な操作が行われています。結果として要素の数が有限であることは純粋に非代数的な性質であることが明らかになりました。また要素の数に応じて有理積数体の超越次数が制限されるという興味深い関係も導き出しています。数学的な厳密さとあえて不規則な形状を取り入れる遊び心が同居している非常にエキサイティングな研究ですね。20本目はソン・ヤンシェさんによる OKA コンプルメンツ・オブ・キュービック・ハイパージャーフィス三次長曲面のオカホ感です。この論文では複素遮影空間における三次長曲面の補完がいつオカ多様体になるのかという問題を完全に分類しています。特に注目したいのはずっと未解決だった滑らかな平面三次曲線の補完についての問題に決着をつけたことです。結論から言うと3つの異なる長平面が1つの束に属するような組み合わせでない限りその補完はオカ多様体になります。証明の手法がとても巧妙で滑らかなケースでは27本の直線や残差的なアフィン塩水を用いたスプレーを構築して接方向が全ての点で張ることを示しています。特異点がある場合は特異点からの遮影や局所化定理をうまく使って次元に関する機能法で攻めています。単に結果を出すだけでなく幾何学的な配置を解析的なスプレーへと変換する手法には非常に緻密な構成力が感じられます。岡柔軟性と小林双極性の境界線を鮮やかに描き出した非常にエキサイティングな研究ですね。21本目はパオヤン・リュウさんとファンヤンさんによるアジャセント・ノンステーブル・レイヤーズ・イン・ザ・ A の位置上ホーモトピー・オブ・ザ・スペシャル・リネアータワー特殊線形タワーの A の位置上ホモトピーにおける隣接非安定層です。この研究では特殊線形タワーという構造の中で隣り合うスキフェルファイバー列から現れる2つのクロスステージを決定しています。票数ゼロの体において1つ目の位は偶数段階ではウッドウとなり奇数段階では消滅します。そして2つ目の位は偶数段階ではモチビックホップ要素によって安定的に誘導され奇数段階ではゼロになります。こうした計算の結果5以上の N について分裂四次局面上の向き付けられたランク N-2 のベクトル速を分類することに成功しました。さらにこの結果を応用して遮影下群の効率的な生成基準や4ランク2の分裂に関する正確な基準を提示しています。抽象的なホモトピー論の計算を最終的に遮影下群という代数的な対象の具体的な判定基準にまで落とし込んでいる点に非常に実用的な視点を感じますね。22本目はマス RA からのクロス投稿でボチャオコンさん、イェチン・リュウさん、ユーシェンさんによる A カウンタレクサンプル2ハンズコンジェクチャー班の予想に対する判例です。この論文では代数的な構造に関するある重要な予想に真っ向から反する例を提示しています。具体的に言うと帯域次元が無限大であるにもかかわらず1以上の全ての次数においてホホシールドコホモロジーがゼロになるような複素数体上の有限次元代数を構築したんです。これまでこのコホモロジーが消えていれば帯域次元は有限であるはずだという班の予想が信じられてきました。ですがこの研究によってその前提が崩れたことになります。単純に数式をいじるだけでなくあえて無限大という極端な性質を持たせつつ特定の指標をゼロに抑え込むという構成のうまさには驚かされますね。数学の世界ではこうした判例が見つかることでこれまでの常識が塗り替えられ新しい理論への道が開けるのが本当にエキサイティングだと思います。23本目はマスドット QA からのクロス投稿でサトシ内藤さんと大輔佐垣さんによるエクスプリシットディスクリプションオブサートゥンスリーポイント系テオレチックグロモブ ウィッテン・インバーリアンツ・フォー・フラッグ・マニホールズ、旗多様体における特定の3点系理論的グロモフ・ウィッテン不変量の明示的な記述です。この論文では、フルキ多様体における種数ゼロの3点系理論的グロモフ・ウィッテン不変量を具体的に計算する方法を提案しています。特に、あるクラスが極小基本ウェイトに関連するナオセン則である場合に、精緻な組み合わせ論的な公式を導き出しました。解析には、ウェール群の要素を頂点とするクォンタムブルハットグラフという有効グラフが活用されています。このグラフ上の特定のパスを数え上げることで不変量を表現していますが、驚くべきは、最終的な式の係数が全て比符であるという点です。数式の中にマイナス記号が一切現れないというのは、構造としての美しさが際立っていますね。さらに、特定の条件下では、クォンタム積が経理論観における通常の積に簡略化されることも示しました。幾何学的な不変量を、グラフという視覚的な構造で完全に捉え切った、非常に実用的な計算ツールと言えるでしょう。24本目は、ミンハオ・ワンさんとジュンロン・ヤンさんによる、デナーマリゼーションズ・イン・ホロモフィック・フィールド・テオリーズ・オン・カラー・マニフォールズ、ケーラー多様体上の生息場理論における繰り込みです。この論文では、閉じた未解析的なケーラー多様体上の生息場理論において、ファインマンズの積分が発散してしまうという厄介な問題に取り組んでいます。通常、これらの積分はそのままでは計算できず、正しく値を定めるための繰り込みという作業が必要になります。驚くべきは、ヒートカーネル、コーシー主値、ゼータ関数という、全く異なる3つの繰り込み手法が全て同じ結果になることを証明した点です。これにより、どの手法を選んでも結果が変わらない、標準的な電流が定義できることが分かりました。その証明のために、代数幾何学の素晴らしいコンパクト化という手法を導入しています。シュウィンガーパラメータ空間を複素数に拡張し、繰り返し爆発させることで、積分の中身を滑らかな微分形式として扱えるようにしています。また、ゼータ生息化プロパゲーターの解析接続を処理するために、一般化因子型特異点という概念を導入している点に、非常に緻密な戦略を感じます。最終的にゲージアノマリーの公式も導き出しており、これはカラビアウ多様体上の小平スペンサー重力の量子化やミラー対称性に重要な意味を持つでしょう。25本目はマスドット DG からのクロス投稿で、北沢直樹さんによるファンダメンタルエクサンプルズオブハイトファンクションズオンクローズドマニフォールズ&ゼアファーストデリバティブ、平多様体上の高さ関数とその一自動関数の基本的例です。この論文では、閉じた多様体をユークリッド空間に埋め込み、そこからある方向への遮影として定義される高さ関数について研究しています。高さ関数は特異点論や微分幾何学などでとても重要な役割を果たしますが、著者の北沢さんは、さらにその一自動関数というこれまであまり注目されてこなかった領域に切り込んでいます。具体的には因関数定理をうまく使って境界のない滑らかな部分多様体を具体的に構成する方法を提案しています。平面上の有界な領域を定義し、そこからモルスボット関数などの性質を持つ高さ関数を作り出すというアプローチです。特に面白いのが、単位球上の高さ関数を例に挙げている点です。この関数の一自動関数を調べると、なんとそれ自体がモルスボット関数になり、その臨界集合が極と赤道という非常に分かりやすい形になることを示しています。最終的に、平面上の領域から多様体と高さ関数を構成できること、そして条件次第でその一自動関数がモルスボット関数やラウンド関数になることを定理としてまとめています。関数の導関数まで丁寧に分類して、その特異点の型を明らかにしようとする姿勢には、非常に緻密な探究心を感じますね。26本目は mas.co からのクロス投稿で、ジハオリユさんによるザイクオリティケースオブエアハーツボリュームコンジェクチャー A ハルトの帯積み予想における統合成立条件です。この論文では、ある条件を満たすと伝えの体積が中心にある標準的な単体の帯積み以上になるという予想について、ちょうど等しくなるのはどんな時かという問題に決着をつけました。最近、不等式の部分はオープン AI によって証明されましたが、著者はさらに踏み込んで、統合が成立するのはその凸体が単体の単肩義変換である時だけであることを証明したんです。アプローチがとても巧妙で、解析的な部分と数論的な部分の二段構えになっています。解析的なパートでは、実問樹アンペールポテンシャルや重み付きベルグマン空間を使い、ある種のフィルタリングが線形であることを導き出しています。そこからピラミッド構造を持つことを証明し、最終的に単体であると結論付けています。また数論的なパートでは、立方体のタイリングに関するハヨシュの定理まで持ち出して、格子の唯一性を証明しています。驚くべきは、著者がファの多様体と凸体の対応関係に着目し、生成 AI のダヌスシステムを活用してこの結果を得たという点です。高度な数学的直感と最新のテクノロジーが融合して、あらゆる次元でこの問題に終止符を打った快挙と言えますね。27本目は mas.at からのクロス投稿で、フェルナンド・サンチョ・デサラスさんによるデュアリゼン&カノニカルコンプレックスオンフィニテポセッツ2プロパーネス有限半順序集合上の相対化複体と標準複体その2固有性です。この論文では、有限の半順序集合を位相空間として捉え、代数幾何学における固有写像や固有空間のような概念を組み合わせ論的な設定で再現しようとしています。特にグロタン・ディーク流の相対性を有限空間に拡張したいという強い意欲が感じられますね。著者は、相対化複体と標準複体が一致することを固有性の定義の出発点としています。具体的には、局所的に相対化可能である空間において、帯域的な相対化複体が標準複体となる場合に、その空間を固有であると定義しました。面白い結果として、固有空間であるための条件が、各点の平方が純粋なコホモロジー球面であることと同値であると示されています。また、遮影空間や遮影単体的複体は常に固有であることや、一次元の連結空間が固有であるのは、各規約成分が遮影直線であるとき、つまりループのない向こうをマルチグラフに相当するときだけであるといった具体的な例も挙げられています。代数幾何学の高度な概念を有限集合というシンプルな世界に巧みに移植して、次元公式まで導き出した点に、著者の並々ならぬこだわりが現れています。28本目は MasNT からのクロス投稿で、吉明山村さんによるウェイトインエタレコホモロジーオーバーミクシドチャラクタリスティックローカルフィールズ&アプリケーションズトゥーアナベリアンジオメトリ混合標数局所帯上のエタールコホモロジーにおける重みとアナベリアン幾何学への応用です。この論文では、双極的な代数曲線の構造を復元する際に、どのような規定体が適しているかというアナベリアン幾何学の革新的な問いに取り組んでいます。特にクンマー忠実体という概念と、より強い条件である純高度クンマー忠実体との関係に注目しています。もともとサブピーアリック体はクンマー忠実であることが知られていましたが、それが純高度クンマー忠実であるかどうかは、モノドロミーをもみ予想を仮定しない限り分かっていませんでした。しかし、著者は混合標数局所帯上のエタールコホモロジーの重みを精緻に分析することで、この難問に肯定的な答えを出しました。デヨングの変更やレフシェッツの定理を巧みに使いこなして、コインバリアントの消滅を証明した点には、非常に緻密な計算へのこだわりが感じられます。さらに、この結果を完備離散不地帯へと拡張し、準有限であることやクンマー忠実であることなど、複 複数の条件が互いに同値であることを明らかにしました。これにより、広範な体のクラスにおいてガロア表現の観点から忠実性の性質がきれいに整理されたことになります。29本目はマス GT からのクロス投稿で、アレクサンダー・コルパコフさんとイゴール・リビンさんによるディスクリミナント・バラエティーズ・フォー・スティック・ノット・アンド・リンクス、スティック結び目とリンクの判別多様体です。この論文は決められた本数の直線的な棒、つまりスティックを使ってどれだけ多くの異なる種類の結び目を作れるかという問題に取り組んでいます。棒の本数が増えたときに結び目の種類がどれくらいのペースで増えていくのかを正確に突き止めたいというのがこの研究の大きな目的でした。著者たちは多角形の埋め込み空間を自己交差が起こる判別多様体の補集合として捉えるという非常に巧妙なアプローチをとっています。この判別多様体を4つの頂点からなる行列式などの定時多項式で定義される反代数的な集合としてモデル化しました。この行列式が壁のような役割を果たし、パラメータ空間をいくつかの部屋に分けます。同じ部屋の中では結び目の種類が変わらないため、この部屋の数を数え上げることで結び目の種類の最大値を導き出したわけです。結果として結び目の種類は階乗のスケールで増加することが証明されました。これまでの指数関数的な見積もりを塗り替える非常にタイトな境界を導き出した点に研究者の執念を感じますね。さらにこの証明の核心となる代数的な部分をリーン4という定理証明器で形式化したという点も現代的なアプローチで非常に刺激的です。30本目はマス RT からのクロス投稿でジャンカボレさんとイブラヒムノンカネさんによる A ユニフォームデコンポジションテオアム4インバーリアントディファレンシャルオペレーターズオンインプリミティブコンプレックスリフレクショングラップス G R P N 非原子的複素反射群 GRPN 上の不変微分作用素に関する一様分解定理です。この論文では複素反射群という特殊な対称性を持つ群において不変微分作用素が多項式間にどのように作用するかを詳しく調べています。これまで対称群などの特定のケースでは解明されていましたが、この論文ではより広い範囲の群に対して共通して使える一様な分解定理を導き出しました。特に面白いのがコージスペヒト多項式という具体的な生成層を用いてモジュールの単純成分を記述している点です。複雑な計算を避けるためにガロア効果による圏の同値性という高度な道具を使い計算を簡略化させています。また B 型や D 型のベイユ群といった実反射群の結果をよりシンプルな形で再現したのも大きな成果でしょう。具体例として小さな群での計算結果も示されており、抽象的な理論が実際の数として具体化される様子が伝わってきます。理論的な美しさと泥臭い計算への配慮が両立している構成だと思います。31本目はマス SG からのクロス投稿でジア次回さんによるザキュービックスリーフォールドイズシンプレチカリーイレーショナル、三次元立方多様体はシンプレクティックに非有利的である、です。この論文では滑らかな三次元立方多様体がシンプレクティックに非有利的であることを証明しています。これはかつてのクレメンスとグリフィスによる古典的な非有利性の定理をシンプレクティック幾何学の視点から再現したもので、スミスさんが投げかけていた問いに答えを出した形になります。具体的に何をしたかというと、量子接続とその解を詳しく調べました。特に不規則特異点の周りでの形式的なモノドロミーを分析しています。ここで面白いのが解に現れるループ変数の分数上に注目した点です。三次元立方多様体の量子接続には3分の1という分割乗が含まれることが計算で分かりました。一方で種数が正のリーマン局面では このような3分の1という数は現れません。もしこの多様体がシンプレクティックに有利的であれば、その量子接続はもっと単純な空間のものと形式的に同型になるはずですが、整数上しか扱えない同型写像ではこの3分の1という波数をどうしても解消できないため、非有利的であると結論付けられました。古典的な証明が中間コホモロジーに頼っていたのに対し、偶数次のコホモロジーという量子情報だけでこれを導き出したアプローチは非常に鮮やかで驚かされます。32本目はスティーブン・ライアンさんによるビヨンド K セオリー・ジオメトリー&ホロモフィー・イン・ハイパーボリック・バンド・セオリー K 理論を超えて双極バンド理論における幾何学と正則性です。この論文ではユークリッド結晶の安定性を分類するのに不可欠なトポロジカル系理論が双極的な設定では不十分であるという点に注目しています。系理論は安定的な情報を捉えるには便利ですが、実は幾何学的な変動や正則な変化といった重要なデータを切り捨ててしまう性質があるんです。著者はこうした系理論では見えない変動が物理的にどれほど重要かを観測量の分解問題として定式化しました。特に面白いのがホッジトレリ的なメカニズムを用いてバンドデータから元の曲面の複素構造を復元できることを示した点です。最下位バンドのヘッセ行列がホッジ内積を決定するため、ヤコビ多様体や双極曲面を再構成できるという結果は非常に鮮やかだと思います。さらにヒッグス則の例を用いて K 理論のクラスが一定であってもスペクトル曲線は変化することを証明し、物理的に活性なデータが K 理論では不可視であることを明らかにしました。安定的なデータだけではなく量子計量やベリー曲率といったより精緻な幾何学的データこそが双極バンドの物理を記述する鍵になることを導き出した非常に野心的な研究です。33本目はマス .ac からのクロス投稿で長峰真央さんによるヒルベルトシリーズ&ローガリスミックディグリースオブアハイペルジョメトリックシリーズ A 長幾何級数のヒルベルト級数と対数次数です。この論文ではトーリックイデアルや組み合わせ論的な可観代数と深く関わっている A 長幾何系という変微分方程式系を扱っています。具体的には実際の級数階における先導対数多項式の空間の次数をわざわざ級数を全部書き出さなくても計算したいという挑戦的な試みがなされています。これまでの研究では高エンマ高レイという強い条件がある場合にのみ公式が成り立っていましたが、今回の研究ではその条件がなくても、あるいは特殊な標準体のみに支えられている場合でも通用するより精緻な分析が行われています。スタンプリー・ライス・ナー間の相関をうまく構築することでヒルベルト級数から必要な次数を導き出すという手法が取られており、その計算プロセスが非常に鮮やかです。特に一般的なアルティニアン・ヒルベルト級数定理という結果が導き出されており、特定の条件を満たせばこれがそのまま界の対数係数空間の次元に対応します。また高エンマ高レイではない例を具体的に挙げて従来の単純な等式が成り立たないことを証明している点に厳密な議論へのこだわりが感じられます。最終的に標準対とオイラー関係式の行基本変形を用いて次数を求めるという具体的で使い勝手の良いアルゴリズムとしてまとめられています。34本目はフリドリン・メロングさんとライマー・ウルケンハールさんによる旧ディフォームド・トポロジカル・リカージョン・クォンタム・カーブス&ノン・パーターベイティブ・アナリシス旧変形トポロジカル再起量子曲線と非接動的解析です。この論文では急変形されたエアリー構造というかなり複雑な数学的対象を急差分演算子を使って実現しようとしています。量子スペクトル曲線と化石分形という一見離れた2つの世界をつなぐ架け橋を図工とする試みですね。具体的には急量子化された曲線の行列形に対してあらゆる次数での QWKB 解を構築しています。さらに ここから得られる非接動的な接続求心幅がシフトされた Q ループ方程式を満たすことを証明しました。これは Q 変形された W 代数のワード高等式として解釈できるそうです。一番の成果は Q トポロジカル型の性質を満たす Q カシミール構成などの分類を厳密に言ったことです。これにより半古典的な展開が Q トポロジカル再起によって1位に支配されることが保証されました。量子化された世界での再起的な構造をここまで精密に追い詰めるアプローチには非常に強い執念を感じますね。35本目はマス NT からのクロス投稿で、アレクサンダー・ジェイ・バリオスさん、エンリケ・ゴンザレス・ヒメネスさん、イヴァン・ノバックさんによるイソジーニーグラフズオブエリプティックカーブスインチャラクタリスティックゼロ、共数ゼロにおける楕円曲線の動部グラフです。この論文では共数ゼロの対乗で定義された楕円曲線の動部グラフがどのような形になり得るかを完全に分類しています。まず全体のグラフを各素数ごとの P1 次動部グラフの弱デカルト積として分解できることを示し、問題を各素数ごとの分類に落とし込みました。驚くべきことに、これらのグラフは具体的に定義されたいくつかのグラフの属のいずれかと同型になることが分かったそうです。ただし P が2で、ある特定の条件を満たす場合だけは例外的に現れないという非常に細やかな分析が行われています。証明の鍵となっているのは楕円曲線に付随する P シンガロア表現の徹底的な研究です。これによりグラフを一般線形群の部分群として特定することに成功しました。単にグラフの形を調べるだけでなく、分論的な構造と結びつけてここまで厳密に分類しきったという執念のようなアプローチに圧倒されますね。最後はマス NT からのクロス投稿で、カファイ・ウォンさんによるオートモフィック・ファンクションズ・フォー・スクエア・ゼロ・エクステンションズ・オブ・カーブス・オーバーフィニテ・フィールズ、有限帯上の曲線の二乗例拡張に対する補形関数です。この論文では有限帯上の曲線から作られる二乗例拡張というちょっと特殊な設定での補形関数について研究しています。もともとは他の研究者が始めた取り組みなのですが、今回はそれをさらに広げて分割連結還元群というより一般的な群のケースまで解析を深めています。特に関数のカスピダリティやヘッケ有限性という性質を詳しく調べていて、具体的に PGL3 の場合にある重要な予想の新しいケースを証明しました。さらに面白いのが多摩カスピダル関数などのサポートの境界を還元された曲線上の G 速のハーダーナ・ラシマン相加を使って定式化した点です。表現論的な構成と幾何学的な解釈を巧みに組み合わせていて、抽象的な数論の世界に具体的な幾何学の構造を持ち込んだアプローチにはなるほどと思わされました。非常に緻密な議論が展開されており、数論的な対象を幾何学的な視点から捉え直す手法の強力さがよく伝わってきます。まあそんなこんなで、今回は代数幾何学から数論、モチーフ、複素多様体、そして表現論や兼論まで現代数学の深くてエキサイティングな世界を駆け巡りました。知的な刺激に満ちた素晴らしい時間でしたね。それでは次回もまたこの場所でお会いしましょう。